イカと
リノリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
メンソーレ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていったりするラジオです。
ちょっとアドリブ入れて噛むのやめろよ
ラルジオになって
た新しいというわけで忘れる前に自己紹介どうぞ。
最近ね結構行動してるよ。イカです。
イエーイ
イエーイ
イエーイ。
はい、よく旅行に行ってるリニョリです。
イエーイ
イエーイ。
おもげがしたいOKです。おもげ成分が足りない。
よく聞く。
OKさんがね結構順調にゲーム買ってるけど、うん、ちょっと詰まれがちになってきてるから、
そうっすよ、
しっかりやっていきたいと。
はい、今週末おもげ会を開催します。自宅でちっちゃく
いいね。
俺全然積むことというか、うん、なんかタイミングでゲームやっちゃうタイプなので、あの、うんうん、とりあえず買うこととやることが俺って別なんよ。
あ、そうなの。
うん、買うっていうフェーズが終わったら買うで満足するし、それをプレイするっていうことをずっとプレイで満足するから、俺結構
それは一つのゲームなのでは。
やるために買うのでは。
いや、買ったものを買って安心して自分がテイクしてるから、あのいつでも出せるわっていう安心感みたいなの、
まあるある。
で、ね、あの自分の一番心が高揚してるタイミングで出したいの
よ。ああ、なるほどね。
やる気をね、あのみなぎらしたいというか、まあ一回言ったことあるかもしれないけど、そのボードゲームに一番必要なのは俺やる気やと思ってる。だからやる気がない時にゲームやったら絶対あかんって思ってるタイプだから、それをまず自分でモチベーション上げなあかんわけ
よ。確かにそうね。
で、上げた結果やろうってなって、周りがやらないってなったらそれはそれでやらないし、でみんながやる気をちゃんと持参してきてたら、そこで初めてやりましょう。
やる気の持参ちゃんと確認しなあかんね。
持ち込み
前に。持ち込み、やる気持ち込んでますか。
持ってる、ちゃんと持ってるね。君忘れてるね。ちょっと一回
あの飛行機の通るとこみたいな感じでさ、やる気持ってないってはじかれる。
ダメだね、ちょっと検査します。バンバンバン。
体叩かれて。
やる気持ってこない。
やる気持ってこない。
あ、そういう意味では、僕が好きなのは、あの、おもげで、よく2時間クラスのゲームを買ったりすることが多いんで、
はいはい、
あのテンション上がったからって、その場でできないことが多いんですよ。
そうだ
な。テンション上がったからやろうぜって、夜11時に言ってもみんなやってくれないんで。
そら無理です
。そういう意味では、逆にみんなにやる気を持ってきてもらうために、この日にこの時間からやるぞって、宣言することでやれるっていうのはあるかもしれないですね。
しかもおもげをやるよって宣言して、これをやるよみたいな。
おもげはね、あのスケジューリングいると思う。その体力とかもちょっといるし、時間も安心感のある時間の取り方
ちゃんと前の日からよく寝てみたいな
覚悟が必要。もうこの日は俺ボドゲしかせえへんぞみたいな覚悟が必要ですよ。
そう、ね、場合によっちゃ終電みたいなことも気にせなあかん
から。まあ、ね、夜になってきたらね、
だから12時ぐらい終電のはずやのに、11時ぐらいからさすがにそのおもげは無理やろうって
ね。
そらそうや
な。まあ、できれば2時間級を3つ回せたらいいなっていう感じやけど、まあ、場合によりけりやな。
あの、まだね、何回すかわからないのでね、ここでね、はい、ゲームの名前は言いませんけど、
はい、
ね、あの、テラフォーミング、まあ、なんたらとかした
り、ほぼほぼ言ったね。あと1文字しか残ってないけど。
なったらとかはしたりですね。
そうですね。まあ、あの、最近ちょっと発売されたテラフォーミングマーズが結構入手難というか、生産数が少なかったらしく。
らしいですね。
はい。なんとかギリギリ変えたんで、あの、あんまりにもやりたすぎて、ルール確認で一人回しをしたりしてる。
なんかいろいろ流通も紆余曲折あったり、いろいろあったりして、この件は喋らないかみたいな話もね。
そうね。
ありますよね。あったりするんで、こうね、はい、あの、なんか最近ボードゲーム1個でそ、なんか複雑な事情が発生するな、みたいなことはね、思ったりもするんですけど、それを気にせずゲームをやりたい。
そうですね。
うん、
まあ人も増えたし、ゲームも増えたしで、いろいろあるなって感じがしますね。
流行が出てくるよね、そう考えるとね。
やっぱそういう意味では、ツイッターでバズったやつは強いね。
強いね。
流行。
そっからこうね、どんどん膨らんでいって、みんな買いたい買いたい買いたいってなるから。
うん、
だから今まで結構人狼がそういう感じやったか、俺感覚があるんや。人狼がツイッターとか SNS で面白いよやろうみたいな、
はいはい、
そういうのがあってすごい人狼の話がいっぱい出てきてて、うん、最近そのボードゲームで しっかりしたおもげが、
うんうん、
あのそれなりに名前が連なってたりとかするから、まあなんてやろう、イージーなゲームもいいけど、うん、そのまあ重たいというかコンポーネントがいっぱいあったり、うんうん、ちょっと時間かかったりするゲームっていうのもみんなできるようになってきたんだなみたいな、あのプレイヤーが成長してきたんじゃないだろうかみたいな、
あ、うん、まあ、そういう数が増えてきて
る
のかね、
うん、そうがその、
うんうん、
なんていうの、あの簡単なね、うん、あのカードゲームばっかりじゃ、うん、
2、3年前にねボードゲーム知って始めましたみたいな人らがこう成長してきたよね。
そうそうそう、
今おもげ選手として目覚めつつあるわけ
で、むくむくむく
アグリコラテロミスティカーみたいな感じが増えてるわけですね。
一個でもやると、うん、それがいい印象やった場合、
うん、
あ、じゃあこれぐらいのゲームで他にもあるのかなって思った時に、
そうやね、
あるよ、あるよ、
山盛りあるよってな
る、ね、こういうのもあるよ、
どういうのが好きかいっていう話で持っていけたら、そのプレイヤーもね、あの、
うんうん、
なんていうの、まだあのいろんなゲームされてないプレイヤーとかはね、
うん、
あの知識が増えるんじゃないでしょうかみたいな感じで、あー持っていきにくいな今日の本テーマに。
何でもいいよ。
じゃあイカさんは最近どっか行きましたか。
僕ね、
はい、
ちょっと前に小豆島行ってきました
。
ほう、
あずき島、
あずき島、
小豆島、
小豆島、小豆島、あ、小豆島、その、
はいはいはい、
ちょっと初めてフェリーでバイク乗っけて、
うん、
ツーリングみたいな感覚で連れと2人で、
ポルノグラフィティいました。
ポルノグラフィティフィティ、
あの出身地なんで。
あ、そうなんや、
はい、
あ、いや、あの小豆島って結構大きいのよね。
結構大きい
感覚的、その、
いや大きいからポルノグラフって言わんかったわ
け。いやいやい
や、いやではない。
いや、南の海岸線のとこばっか、あの、行ってたから、北の方に言い張ったらね。
ああ、そうね、まあ、見逃してるかもしれない。
見逃してるから。
その車で多分往復1時間以上かかるんよ。
あ、
うんうんうん、
1時間ぐらいの距離やと思うね、往復で。そうやって僕はちょっと小旅行ね、
はいはいはい、
をやったりしてんねんけど、
うんうん、
あなたたちは大旅行しましたね。
はい、大旅行しました。
うん、そうですね、
これでいいか。
繋がった、
そこの持っていくのでいいかな。
はい、大丈夫です。
はい、
9月の後半に新婚旅行に行きまして、
はい、
はい、
まあ、あの結婚式とかそういうのは先にしといて、うん、新婚旅行の休みはちゃんと取って新婚旅行に行きましたね。
そうですね、
はい、
あの最近このラジオを聞き始めた方向けにご説明いたします。
はい、
イカさん、男性です。リノリさん女性です。
はい、
オケイ男性です。
はい、
この3名のうち、オケイとリノリが、夫婦でございます。
そうでございます。
FF、はい、というわけで、まあ、つい最近そこで5月ぐらい結婚式挙げましたので新婚旅行に、
うん、そうですね、
行ってきたというわけでございます。
はい、平日月曜日から木曜日までがっつり休みを取って、
うん、
ドーンとね。
そう、
だからね、お二人結構忙しいのにうまく休み、まあけね、新婚旅行やったら ね、
そうそうね、
休みくれない会社はちょっとブラックすぎるんで、ね、
会社に普通に申請したら取れた。
うん、なんとか行かせてもらえた。
そういうのは取ってるところ、その冠婚葬祭大事にしてる、ね、
そうね、
会社さんでね、うん、はい。
で、うん、何から話しましょうかね。
どうやって行ったん？
飛行機。
飛行機。怖っ。
そこ？
まあね、LCC とか使う手もあったんですけど、
うん、
まあ、せっかくなんでホテルを取った時に、
うん、
そのホテルとセットで、
うん、
あの券も取れるやつ、
うん、
航空券も取れるやつにして、
うん、
まあ、ちゃんとそれなりの新婚旅行なんで、それなりのホテルにお
泊まりして。いや、それ新婚旅行なんで、
なんか、まあまあの広さのね、
なんかナップザック担いでボロボロなって、こう、ヒッチハイクとかやめよ。
さすがにアパホテルとか、そういう、まあ、ビジネスホテルやめとこうかみたいな。
どこ横いい
んだ。そうそう、そうそう。一応、なんか沖縄に住もうみたいな、住むように、あの、泊まろうみたいな。テーマのところで、まあ、キッチンがあったりとか、ちょっと寝室とリビングも分かれてテレビがあってみたいな、
うん、
あのオーシャンビューのところに泊まってきました。
オーシャンビュー、
ビュー。かわいい。
かわいい、分からへんから。
あと俺らがオーシャンビューって聞いたらオーシャンビューってなってしまうところがもう向いてないんだよ。 おしゃれに向いてないねんけど。
いや、俺はなってないけど、今、二人同時にやったのがめっちゃおもろい。
なんかね、誰か芸人のネタ。
ネタかな、
やっぱそうな。
なんか頭に浮かんできた。
二人とも芸人詳しいもんな。
一応お笑いちょっと、ね、するんで。それ、オーシャンビューなところ。
あ、そうそう。
それって平屋みたいなとこ？
あ、じゃなくてもう完全に、
ホテルで。一室で、それなりに上の階。
うん、うん。まあまあまあ。
1階じゃなく。
1階ではなく。
ロビーの横とか。
ではなく。
そう、
はい。ホテルにプールがついてて、で、真後ろにも海があって、うん、でそこまでテコテコって出かけたら、うん、予約してる、あの、マリンスポーツができるみたいな。
マリンスポーツ。そう、なんか、お二人がマリンスポーツするって、その話をウルトラ聞きたいのに、うん、今まで秘密にされてたから。
いや、秘密したわけじゃなくて、タイミングがなかっただけやけど。
教えてくれよ。
あれは、なんて言うんでしょうね。
フライボードと。
フライボード、
うん、はい。
フライボード
じゃなくて、フライボード。息合いすぎかよ。
フライボードって何
もともとベースにあるのはジェットパックって言われるものがまずありまして、うんうん、あの、Google の CM とかで、
ね、あれね、あの、
背中になんか背負ってて、そこからすげえ勢いで水が出て、浮き上がれる、うん、ちょっと空を飛べる的な。
なんか足の裏に掃除機の管みたいなつけるやつ。
あ、そうそうそうそうそう。で、あれを背負うのがジェットパックなんですけど、うんうん、それの、とはまた別に足元に、うん、いわゆる、あれはスケボーみたいなものを足元に固定してつけて、うんうん、その足元から水流が出るっていう
パターン。ギャーって出るんだろ？
そう、それがフライボードなんですよ。
あれってバランス取れるの？
バリムズい。
ムズいよね、
うんうん。もう。
スノーボードよりムズい。
ムズいね。
やっぱあれってムズいんや。あれってもしかすると、誰でもバランス取れるよりすごい機能なんかなって思ったら。
いやいやいや。
水ジャー
めっちゃいる。
水ジャーって出てるやん。
水ひたすらジャーって出てる。
出てるのを、スタートの時ってなんかどうやって、ケツ。
まず、うつ伏せの状態。
あ、うつ伏せ。
まあ、水面に対しても水の中入ってるんで、うん、水でこう、うつ伏せに浮くような形でスタートします。うん、で、そこから、ジュワーって、水が出始めたら、まずスクワットみたいな形で足を曲げて、
足曲げ
で、ジュワーって出てる。その噴射口を何とか海中で下に持っていきます。
ああ、だからボードが縦になってる状態を横にすることにより水面に水圧がいくから、
それでまずしゃがんでる状態で水面近くまでブワーっと上がってくるよね。
うん、
でそこからスクワットの夜でまた垂直にちゃんと立ち上がる。
そう。
でそうするとバーって上がり始める。
バーって上がり始めるよね。
うん、そう。
できた？
できた。
あ、できる？
オッケー、できました。
すごい。
オッケーさん結構できてた。
あ、
そう。ただ、その水流っていうのも一定じゃなくって、ちょっと弱なったりとか、うん、なぜか右半分だけ弱いとか、が起こったりすると、もうバランス崩して、そしたらそっちのあさっての方向にピューンって飛んでいくことになるから、
そう、水面にバッシャーンやで。
あさっての方向にピューンって飛んでいくんや、やっぱ。
飛んでく、飛んでく。
ほんで、もう、叩きつけられる。
あいって言いながら、水面に叩きつけられる。
何メーターぐらい浮いた？
あ、でも浮いた高さで言ったら2メーター。
2、3メーター。あ、
浮いたぜぐらい。
うん、あ、でも立ってる側からすると、
うん、
その水面から2メーターぐらいとか3メーターぐらいあるとこやから、
うん、
2階建て。
5メーターぐらいのところに目線行くよね。
2階建てよりちょい高いぐらいのイメージ。
うん、あ、ということは。
から叩き落とされるんで、
そう
結構怖い。
ということはマンションの1階からジェットバックしたら2階の人見れる、
うん、はいって言われる1階に窓開けてガラージあんた何やってんのよぐらいのところには行けるって
パンツパクれる
パンツパクるためにはまず水際に立ってる必要があるということはバランス崩した瞬間にビルの方向にビョーンって飛んでくる
の
で
やばいやばい、
危険です
じゃあやめとこう
そうやな
その方法はやめとこう、
まずそんなね際に立ってるビルがあんまりないと思う
そう、そのさ、海の中心まで出なあかんから、まず、めっちゃ真っ黒に焦げた、金色のネックレスつけたおっちゃんがおんねやか。
具体的やったな、今。
まあ、それは想像通りや。
沖縄のそういうさ、うん、マリンスポーツする用のスタッフがおんねんけど、うんうん、これ難しいよ、みたいな、うん。自衛隊の人でも5分経ってるか、経ってないかぐらいだよ、みたいな。
なんで若干抑揚が面白いの、うん、
しかも今どちらかというと栃木寄りやった。
ぐらいだよって言って、言うおっちゃんが、なんかバイクに乗せてくれんねん。
水上バイクね。
水上バイクね。で、それに3人乗って、うん、で、海の中心までブオーって行って。
海の中心は太平洋あ、まあまあ、バーって開けたところね、
うん。そう、周りに何もないぐらいのところまで行って、で、そこで、まあ、やっと始めんねんけど、うん、もう携帯もさ、落としそうな感じやから、めっちゃ怖い。
持っていくなよ写真撮りたいな
写真撮りたいなと思って
撮ってたもんね。
そうそうそう、でとりあえずあの2人もとも持ってって2人とも水没したらもう目も当てられないんで、
うん、
僕の方だけ持って行って、うん、おっさんといてやってリュウさんに預けて、
うん、
不安
不安はあった。
なんとか取るっていう。で、交代してさ、私もやるから取っといてなーって言ったけど、私は、足にそのフライボードのやつつけて、海に入った時点で、海水をゴボッと飲んで、あ、もう無理もう無理ってなって、バツマーク出して、助けてもらうっていう。
あ、だから、スタート前に、
うん、
アクシデントが。
そう。
2分くらいで待ってたで。
無理無理無理。
あ、そうだね。だから行こうとしたんや。バタバタ。
ちょっと頑張ろうとしてたけど、まあ、立ち上がられへんくて、
あ
もう無理だってなって、バスになってた。
恐怖を感じた。
そう、ちょっとパニックってたから。
ただただ海で溺れただけ、ま
あ、あれ以上は危ないなって感じになって
。向いてなかった。
向いてなかった。筋力がない、筋力が。
その、なんか、超やってみたい件やったから、
うん、
めっちゃ話を聞きたかって、
そう。あとでムービー見せますわ。ムービーもあるんで。
ああ、それリノリがバタバタしてる。
あリノリさんは撮るももなく終わった。
浮くぐらいで撮ろうかなって思ったら、そのままなんか、土台もみたいな。
そういうスライボードプシュってやんのと、あとパラセーリング。
あ、パラセーリング。
50メートルぐらいビョーって浮かぶやがるパラセーリング2つで1万2000円。
なんで急に値段の話したん
や。いや、やりたいって言うからさ、どれぐらいか知りたいかなと。
1万2000円。
誰のまで
?2 つセットで1万2000円。
1万2000円。
何ショッピング
一人当たりね。
1万2000
円何ショッピングや
ねん。できんわ。
あの人もう今おらんから。
引退しあったからね。
そうそうそう。
だから、あれ、ああ、パラセーリングもやって、それはうまくいったりにより。
それはうまくいった。二人で飲んねやんか。二人セットで、船の上の後ろの方に、お尻をついて、うん、で、何やろ。
まあ、いわゆるタコみたいな形
で。そうそう、お尻から腰までガーッとくっつけたやつに、上に広い、なんていうの、気球みたいなやつくっつけて。
水上バイクで引っ張ってもらうやつ？
あ、船。
ちょっとした船。
あ、船か。
うん。うん
ほんでなんか
クルーザー的なもので
浮き上がってイエーイって
そうそうそ う,
そ う, そ う, そ う,
もうあれはもううまくいくも何もただただなすがままやから、
まあ、引っ張られたら浮くからね
されるがままタコの要領でひたすら飛んで高いねってなるだけ、
うん、
面白かった
ああ面白かったなんか絶叫マシン的な
あ怖い
結構ね下見たら怖いよ、う
ん、ああまあね、うん、10メーターぐらい上行くやろ
もっともっと
50メートル
50?
そう、うん
いや、50はやばいな。
死ぬねってなる。落ちたら死ぬねの終わりに装備貧弱やねって。
そうやね。
結構不安になる。
なんか金具でガチャってくっついてるだけやから、うん、そこ押したら危ないからねって。危ないからねって。
あのね、なんで栃木が入んのかわからんけど。
危ないからね。わからん。
沖縄弁っぽく喋りたかった。
そうね。まあ、マリンスポーツはそんな感じでした
、はい、
まあそんな感じで沖縄観光したりとかいう、
うん、
そうですね1日目は国際通りっていう、まあうん、沖縄行った人がまず必ず行く
あ、
まああね、まあでっかい商店街じゃないけど、うん、まあ普通 あの国際通りっていう道を
たまに台風の時に移されてて
そうそうそうそう
あんなに賑やかなところがあ
って
そうそう
えな誰誰かな
はい、まあ、両側、道の両側にいろんな店が並んでて、
うん、
まあ、修学旅行生が買ってくれる謎 T シャツとあったりとか、
ね、
あるいはなんかその、豚の豚足とか、
うん、
あとハブ酒とか、なんかいろんなお店が、こう、軒並んでるとこ歩いて。
沖縄っぽいものがね。
沖縄店って感じでイラスト描いたら、うん、まあ大抵並ぶやろみたいな。
そうそうそう。
メジャーどころが並んでる。
イラスト屋にありそうだね。
イラスト屋。
そう、海外の人も多かったです。
ハブ酒を売る人みたいな。
そうそうそう。そうで、2日目に、
うんうん、
やっとボードゲームの話しましょう。
そこで、ボードゲームの話になるね。
はい。
じゃあ、一回一個ここで、前半切りましょう。
はい。
はい。
後半でーす。
イエ
イ。
はい、というわけで、沖縄2日目は、
うん、2日目。
はい。定芸さんにお邪魔して
きました。定芸さんって、定芸さんってもしかして、たまっちょさんと、ミミコさんがいるところじゃないの
かな。ごにょごにょってなったけど、その通りです。うん、定芸ラジオっていうポッドキャストをされてます、
はい、
たまっちょさんとミミコさんのご夫婦が、うん、開催されている、まあ、自宅でやられている、
うん、クロスゲーム会、
オープンゲーム会ですね。
はい、
をやってまして、うん、もうそこに行くためにむしろ沖縄に行ったかのレベルですよ、う
ん、ね、沖縄行ったならね、会わないと、
そうそう、で、うん、ちゃんとあのあれは火曜日か水曜日にやってはるから、うん、火曜日と水曜日に行けるスケジュールを組んでいった。
そうそうそう。どっちに行こうってさっきまず打診して。
そうだからまあ4日ぐらい行こうかって話になった時にいつ出る、うん、ってなって土曜日に出たら、えでも火曜日帰る日やなってなったから時間ずらしてみたいな感じでスケジュールずらしていきましたから。
なかなか月か水木とはならんから、
ね、なかなかね。そうそうそう。
考え方的に。
はい、で行ってでまあ。ちょうどその取ったホテルっていうのが、うんうん、まあ、たまじさんのお家から近いところだったのもあって、うん、
たまたま、
そう、
たまたま
たまたまたま、まあ、いや、あの
たまが一個多い、
たまたまたまんち
ゅう、たまたまたまんち
ゅう、喋らせろ
ごめんごめん、お俺こういう風に参加していかんと
言うことなくなる。
沖縄の件に関しては俺全く登場しない
そうやね、うん、確かにそうそうそう、まあまあそのホテルがその場所から近いっていうのは知ってて、うん、だからそこからやったらまあこっちで行きやすいかなと思って言ってたら、うん、いや近いから迎えに行きますよって、うん、ホテルまで迎えに来てくれはって、
ね、そこまで、
そう、もう
でそこで初対面や、ね、
そうだからホテルもうちゃんとなんかなんていうのドアマンというか、うん、あのちゃんと荷物とか持ってくれるホテルの人がいるような玄関のところでボーって待ってたら、うん、高橋さんが現れて、で2人で3人で初めましてって言ってたから、
うん、なんだこいつ
ら、ホテルの人はこいつらなんなんやろと思ったんやろなって
思うやろな、
すげえ仲良さげに喋った後初めましてって言ってたからあ、いやいやどうもありがとうございますみたいな喋った後に、あ、初めましてですねみたいな
今お互い顔知ってる状態、
そうや、顔は見たことあったかな、
まあ、僕らはツイッターとか、うん、まあ、サイトとかで普通に顔出しちゃうから知ってるけど、
あったからね、
だってあのその結婚披露パーティーやった時に、
うん、ビデオレターも
くれはった、ビデオレターくれはった時にバリバリもうそこで確実に、
まあ、もともと YouTube に定芸 TV っていうの
を、
う
ん、してあった、うん、それもあの顔をね、
そうそうそう、でも一応僕らもあのね、パンパカパンのルールの動画は誰か上げたりするから、うん、もしかしたらご存知かもしれない、
うん、そんなにお K さんとか顔出ししてない、
まあまあ基本的には出さないですね、
うんうん、
っていうのもあって、
出しても
、まあ、でも出さない、あんま出さない、
出さない、
そんなに出せる顔はしてない、
出せる顔
俺嫌いじゃないけど
好き嫌い、
もうちょっと整えていこう、
あ、整えて、
はい、でまあまあそれで、お呼ばれしまして、うんうん、お家まで行きまして、うん、でいざ行ったらもうあの定芸 TV で背景になってるボードゲーム棚がある場所に行くわけですよ、
ね、
リビングに
ね、まあ真靴といいますか、ね、ゲームね、玉地さんの好きなゲームいっぱい揃ってるっていうね、
そうだからひとしきりそれではしゃいで、
う
ん、
そう
そ
う、
ああこれはあれでみたいな、
そうそうそうそう
あいいですよねこのゲームっていう、
そうそう、でいろんなゲームをそこから遊びましたよと、
うん、
で例えばあれはナンバーワンうん、っていうゲーム、
ナンバーワン、
うん、あと、うん、アブストラクトのゲームやったんですけども、うん、一個一個のゲーム触ってたら時間内にちょっと走っていきますけど、
うん、
まああのポコポコそのなんていうんですかね、ご板、ご板じゃない、5番の石、
はい、
5囲碁の石、
うん、
みたいなものをボードにどんどんはめていって、
うん、
でそれをあのアブストラクト的に移動させていって、
はいはい、
っていうことをやって最後まで生き残った人が勝ちみたいな、
それがナンバーワン
っていうゲームをやったりとか、アベニューっていうゲームやりました、
アベニュー、
はい、まあそれはあのイカさん好きそうやなって話をしてたんです
よ、甘辛アベニュー
あのですね、まず最初に紙が配られます、
うん、紙
で、うん、ペンも配られます、
うん、
でも紙ペンゲームではないです、
あそうな
ん、はい、ちゃんと本体としてカードがくっついてきます、
うんうん、
全員が同じ道を行くんですよ、
うん、
カードがパンってめくったら、じゃあ全員縦線一本線この道を引いてください、
うん、
っていうの言われるんですね、で
その紙に、
そう紙で、うん、この紙にはマス目が書かれていて、
あマス目書かれている
、はい、うん、各そのもうどのマスに何の城があるかとか、
うん、
どういうのがあるかは全部決まってるんですけど、
うん、
まあそれをどう縦線を引くかっていうのはみんな自由ですと、
うん、
もう右下のところにペンって書いてもいいし、もうど真ん中に引いてもいいしみたいな、
うん、
っていうのを繰り返していって、うん、最終的に得点人が高い人が勝ちですみたいなゲームになってて、あの感覚的にはストリームスっていうゲームが近いんですよ、
あ、
まあ、イカさん好きじゃないですか、
うん、
あのカードがパンってめくったら数字が書かれていて、うん、でそれをみんながマス目に変えていって、
そうそうそう、
最終的に、照準、
うん、
大きくなっていく順に綺麗に書けているほど得点が高いよみたいな、
うんうん、
あれの感覚に近くって、
うん、そう、
あとまあテイクイットイージー とかなると、うん、その、うん、同じそのパネルをみんなが、
ね、そうね、
一斉に置いてうまく点数できた人みたい
な、うん、あんなにさ同じものが出てるのに全然違う風になるよね。
そうそうそうそう、
みんなね好きなことやるからね
そうだからあれはあの見つけたら書いたなと思いました。
うん、
アベニュー、
アベニュー
覚えとく、
はい、ぜひ
購入
してください、はい。でその後やったのが、沖縄行ったらこれをやらずにはおられなかったテラミスティカ。
テラミスティカ、
初テラミスティカってさ、
はい、沖縄行ったら
沖縄で流行ってるらしいからね。
あ、
沖縄で流行ってる、
ね、沖縄というかサイコロ堂に出入りされてる常連の方々は、
うん、
まあ、結構前の段階からもだいぶなんか流行ってたらしくて、
う
ん
う
ん、
そうね、
次やり込んではる人が多いらしいんですよ、うん、沖縄で。
なんかテラミスティカって一部でドンとみんなやると、うん、そこがなんか、
うん、
あの円のようにその
徐々に広まっていくっていう、
けど他の地域じゃ全くされてないとか
意外とね、
地域性が
だからそのしてるとこしてないとこが結構極端なゲーム
だったり。そうそう、で、うん、私もリドリさん全くやったことがなかったので、
あ、プレイ、
そうです、玉内さんにインストしてもらって、
うん、
でそのままプレイ開始して、
うん、
玉内さんにボロ負けして、
あ、
すごいな、まあね、経験者の差が出るゲームではあるんで、最初にミミコさんもえ、やりますって本当にやるんですかみたいな感じで言われて、
まあ、タマンチさん多分3桁超えてると思う
なかなかのガチガチのプレイヤーではあると思うから、
う、
まあでもなんかちょっといろいろ教えてもらったり手掛けたりしてもらいつつ、まあ、それでもちょっとかなわずにクソ次こそはみたいな。
そうやね、
あの、うん、まあ慣れたプレイヤーの人にね、うん、あの、うん、ある程度聞きながらやった方が、
うん、
あまりにもやれること多かったり、
その
真ん中のあの3つのそのパワー、
うんうん、
あれなんて言ったかな、あの紫の謎
駒
魔力、魔力、あれの動かし方とかもコツがいったりして、
うん、そうそうそうそう、だからね今回玉地さんと遊んで、
うん、
見習おうと思ったのは、
うん、
めっちゃ褒めてくれるんですよ
あ、なるほどね、
あの次にその得られるボーナスとかを選ぶじゃないですか、うん、デルシカの場合で、じゃあこれにしますよ、あーそれですね、僕もそれだと思いますみたいな、
あ、確かに
いい選択ですねみたいな、すげえ褒めてくれるから
嬉しいよね、
あー楽しいテラミスティカ楽しいってなるっていう。
そうやね、
もっと褒めてこ、
そうや、ね、
俺らそれが足りんかもしれん。
そうやね、もうレッスンを続けらしてやるときに、あ、今位置いいね、今エクスプローラー大事ねみたいな、
エクスプローラー出すいいね、
俺もやろうと思ってたって言いながら言い出してるんやろ全然噛み合わへん、
ちょうどよかった
それちょうどいいわ、僕にとってちょうどいいって、
それ褒めてないよね。
レッスン作業アクシーのアクションに関しては褒めたあかん。
あ、そうやな。ちょっとレッスン作業アクション置いとこう。長くなるから置いとこう。
またね、あの3時間スペシャルやるんです
よね。はい、で、その後、ルミスっていうゲームやりました、
はい、うん、
でルミスっていうゲームに関してはツイクストっていうゲームが感覚的には近いと思うんですけど、
うん、
まあ、2陣営に分かれて、
うん、
まあ、4人でやったんで、タマンチョケイ、
うん、
ミミコ、リニョリっていう男女ペアで、
だんだん徐々に、
そう、あの、夫、妻、妻コンビで分かれまして、対決しまして、なぜかね、夫妻対決ではなかった。
お前ね。
まあ、赤順的な都合もあったんやけど、
あと慣れてる慣れてないもあった
から。そうそうそう。で、まあ結局、各陣営分かれて、端から端へ、
うん、
あの、線を繋いだ方が勝ちと、
うん、
いうふうな形なのでね、いかに妨害しながら自分のところを繋げるか、みたいな。
うん、
ことやるゲームやったんですけど、あれがなかなか面白かったですね。
うん、こう相手とね、こう心を通わせる感じが、
うん、そう、あの協力ゲーム、
うん、
あの今回4人でやったんで協力ゲームやったんですけど、
うん、
手札の、手札に持っている、マス目の色しかそこに置けないんですよね、
うん、
だから茶色いところは茶色いカード持ってなかったら置けないとかっていうのがあるんですけど、自分が持ってる手札とかはパートナーに言ってはいけない、うん、だからごいた的な感覚かもしれないですね。
そうやね、
はい、自分がここまでするのであとはお任せしますよみたいな空気を出したりとか、
うん、
手番順はこうやったりとか、
手番順はぐるぐる回るだけ、
うん、
もう、
まあ、
ああそうね、だから4人で時計回りにぐるぐる回るんで、
ぐるぐる回って、
で、真ん中に数字の書いた、表裏に数字の書いたカードがあんねんけど、うん、それをめくって、1って書いてあるのをめくったら、カードを1枚引くか、1枚カードを相手に渡すか、
うん、
その例ができるから、うん、それで相手にじゃあ4枚渡すからって言って、うん、それで道を引いてもらうとか、うん。
もうね、最近ね、チーム戦というか、その、うん、まあ、一緒にやる、
うん、
その、なんか、 チームで勝利を分かっちゃうみたいなゲームが受けが良くて、
うんうん、あれは面白いなと思った
の、うん、いや初心者の人と、
はいはい、
熟練の人と組み合わせたりしたりとか、
うん
う
ん、
そういうかあと2対2になると、うん、2人が勝って2人が負けたっていう、うん、なんかいい感じに、うん、なんかトントンみたいな1人が勝ったぞってなって3人がしょぼんよりかは
確かにな
んか勝ち負けみたいな感じで
次は
頑張るぞみたいな感じで、うん、チーム戦が最近ちょっと紹介していきたいなと思いながらも生きております、
うん、まさにそれでしたよまさにそんな感じです、ま
あ、そんな感じで遊んで、うん、でしかも晩ご飯までごちそうになりました。
やらかしたな。
沖縄の本物のタコライス、
ああ
家庭のタコライスをいただきました。
まあタコライス全然どんタコバーン乗ってる？
いや乗ってない。
もうゆでタコバーン。
イカさん金タコって店の名前聞いたら何屋さんやと思う？
何やろ、金のタコを食べるみたいな。
お金の何やろ、それは別のものやね。
金のタコ？
いやね、キングタコスっていうチェーン店が沖縄にあるらしいんですよ。
知らん。
うん、まあ俺らも知らへんけど、まあまあ大阪の人間的には
金タコ
って聞いたら、まあ、金タコって言われたら、あなんかタコ焼き屋のグ
ループかなみたいな。タコ焼き作ったみたいな。
そんなそんな時出るじゃないですか。
うん、
けどまあなんか沖縄ではキングタコスっていうのがめちゃくちゃ有名で、金タコって言ったらそこらしい。
うん、
っていうので教えてもらったりとか、
うん、
あと A&W っていうマクドナルドみたいな、うん、そのハンバーガー系列店が、
うん、
チェーン店があって、うん、
アメリカンのね。
そうそうそうそう。でそこのところでルートビアって呼ばれる飲み物が飲み放題なんですよみたいな話とか、
うんうん、A&W はね、うん、子供の頃あったん
よ。近く
に。
そうなん？
A&W
沖縄じゃないんや。
明石にあったん
よ。
結構早口に撤退したんで。
ああ、じゃあ沖縄からもうちょっと向こうにって無理って戻ってきた。
泣いちゃダメだってなったんじゃん。
いや、まあ事業展開に
失敗。
いや、分からんけど分からんけど、まあ A&W あったイメージあって、なんか、うん、
じゃあイカさんルートビア飲んだことある？
いや、さすがに子供の頃やからね。
ない か。
ビアってついてたらね、大人でビアやんばーって手弾かれるみたいになるやん。
もう完全にコーラや。
まあ実際には
ドクターペッパーみたいな
炭酸の飲料で、うん、よく言われるのは飲むシップ。
うん、シップって言われね。
そう、
スッてすんの？
スッとするし、
うん、
その湿布薬みたいな鼻にくるインドメタ神経の匂いっていうのがちゃんとあんねんけど、
うん、
それが苦手っていう人もいるし、
うん、
沖縄の人たちはもうこればっかり飲んでるか分かんないっすってなってる人もいるし、
美味しかった。
うん、二人とも結構大丈夫で
した。だから暑い天候の時にスッとするやつ飲むとスッとするのかもしれない。
ああ、
いいかもね。確かに。
だからとりあえず二人の感触としては美味しい美味しいって飲んでました。
ああ、いいな。
うん、
ルートビア全然試せてない。
ソノの酒場にあるよ。
いや、ええわ。
ソノの酒場でね、帰ってきたらさ、ソノの酒場でルートビアありますよって言って、
なんであんの？ルイジが、いや、映画の出てくるキャラクターが飲んでたから憧れて出してみようかなと思って買ってみました。そういうのするよね、ルイジって。
その、中古販売してはるシャッツイさん、
はいはいはい、
もうそういうドリンクいっぱい仕入れてはって、ルートビアも仕入れてはったんちゃうかな。
一回あった気がする。
なんかそんな感じで。結構ね、大阪人はそういうの好きなかも。
うん、
ね、関西人はその、ね、地方の何か特殊な飲み物を俺ら飲んでみるやんみたいな。
もみじまんじゅうソーダはあかんかったな。広島行った時のあれはやばかったな。
あんまそう。
もう甘くれましたね。う
ん、甘くれ
あ、方言やね、これ。
甘くれました。
甘くれるって言わんか。
言
わんな。甘すぎる時の、
ね、
甘さがたまって
くる。そう。胸焼けする。
うん、
っていうようなレベルの甘いものを飲んだ時とか食べた時に、うわ、あんまくれるわ、これっていう、愛媛県民の、予弁ですね。
じゃ、多分、関西のパターン、これで合ってると思うねんけど、
うん、
いくで、
はい、
あんま
それやろな。
全国どこでも通じるやつや。
いや、関西は特に強いような気がする。あんまって、この、もう怒ってんの。甘さに怒りを覚えるみたいな。そいつに対して説教してるみたいな感じ。あんまっていう。だから、こと、甘すぎるの言葉がない逆に。
ああ、なるほどね。
もう切れてるから。
まあまあまあ。
すでに切れてる。
教授場にも甘すぎる専用の言葉はないからね。
甘すぎるちゃう。
ああ、まあまあ。いや、だから大阪って甘すぎちゃうで終わりやん。
いや、そんなことない。あんま
なんやねん。
はい、このラジオは方言を愛するラジオです。
いつも通り、いろんなところから甘すぎるの言葉を教えてください。
ボドゲ関連のところにはもう一箇所行きましたね。
あ、そうですね。はい、まあ、あの、3日目はさっき言ったマリンスポーツをやって、
はい、
4日目は、はい、あのレンタカーを借りてですね、
うん、
あの沖縄の本土をいろいろ、ま、本島をいろいろ回ってたんですけど、
うん、あ、4日目にレンタカー借りて。
そうそう。
はい、
で、まあ、最終的に、
うん、
那覇市内に戻ってきて、
うん、
で、そこで、ボードゲームのとある場所に行きましたよと。
はい、
お、その場所とは
サイコロ堂
です。
コロコロ。
わからんようなる。サイコロ堂さんとコロコロ堂さん仲いいから。
そう、サイコロ堂さんっていう、那覇市内から、まあ、中心地から車だったら結構すぐのところですね。
ね、
で、行きまして、
うん、
で、まあ、そこでもう、ですね、店主のゴキさんは、
うん、
あの、実は神戸のゲームマーケットで、
うん、
一昨年にちょっとだけお話ししたことがあったんですよ。
そうやね。
そうな
ん？うん、あの、あれ入場の時、イカさんもいてはらなかったっけ？あの、プレスで入ってはって、
うん、
で、普通にカメラ持って、
うん、
あの、いてたところでご挨拶ちょろっとして、うん、で、まあ、イカさんの、あの、顔覚えられないスキルは一旦置いといて、で、まあ、その時にお会いしたことあるけど、ほんま一瞬喋った程度で、
うん、
僕らからすれば、お店やってる人っていうんでよく覚えてたけど、
うん、
まあそれで普通に行って中あのボードゲームショップなんですよ、
うんうん、
で、入って右半分と言わんか3分の1ぐらいのところに、
うんうんうん、
ボードゲームのショップ的な機能ものが置いてあって、
うんうん、
でもっと内側の方がプレスペースになってますよと、
うんうんうん、
で、まあ、そっち側にはバーカウンターみたいなのもあってお飲み物も出してますよみたいな感じのスペースになっててすごい居心地いい雰囲気なんですけど、
うん
まあ、ちょっとショップだけ見てまああの、まあ普通に、ふーん、こんなんなんやぐらいの、
うん、軽い感じでね。
行って帰ってぐらいで思ってたんですけど、
うんうん、
あの、ようこそいらっしゃいましたって、そろそろ来てくれると思ってましたよ
って。
えぇ、ー、何って。
NPC みたいな。
そうそうそう。びっくりして。
フラグ
そう。なんかね、あの、覚えてくれてはってたみたいで、
うん、
で、ツイッターで我々、その、
沖縄
行ったとか、そう、言ってたから、うんあの、補足してくれてたみたいで、
うん、
で、あの、まあ、来るならぼちぼちかなと思ってましたよ。
すごいってなって。
すげーって。
ドキドキする
な。まあ、まずはこれですねって言ったら、ボンってルートビアが出てきて、やっぱり来れないいただきます、美味しいって言ったら、あ、いけますかみたいな。
そうそう、まずはそういう感じ、
ね。試されるんや
そうそうそうそう。
試される大地や
ん。そうね。あの、初めてその神戸で会った時は、まあ、プレスで来てはったもあって、すごい丁寧な感じでお話されてたから、
うん、
カチッとされた方なんかなと思ったけど、
うん、
実際にお話してみたら、すごいフランクで喋りやすい方やったんですよ、
うんうん、
もう沖縄の風土的な
そうそれもあるかもしれない
温かい感じ
でも、ね、出身北海道らしいですよ
端から端まで
そう
逆に端になるんかな中心にあんまり
すごいよね
そうで、まあ、結局そこで最初お話ししてたら、
うん、
あのゲームしましょうかって
ほうほうい
う話になって、
うん、
あの、
うんお時間ありますか
と。お時間ありますか。だからちょうどね、その那覇に行ったのが夕方6時とか7時ぐらいのタイミングだったんですけど、
うん、
そこから那覇市内ってすげえ混むみたいで、
うん、
今から出たら結構渋滞まくれて大変ですよ、
うん。
9時ぐらいになったらスッと行けると思うんでって言われて、
うん、
まあ言って僕ペーパードライバーだって話この前したじゃないですか。で、もうレンタカーとはいえ、
うん、
まあ渋滞なんか嫌やなと思って。
怖い怖い
まあ渋滞ってね、怖いよね。
そう、ウルトラ気使うんだよね。
気使う気使う。
一日乗り回したとはいえ無理やなと思って、ちょっとゆっくりさせてもらいますって言って、
うん、
で、もうさすが沖縄ですよ。あの海外の方がいらっしゃいました。
お
はい、あのちょうどアメリカから、
うん、
あのつい最近越してこられた方がいてはったりとかしたんで、
うん、
で、その方と一緒にちょっと遊んでて、
うん
サントリーニ。
あ、サントリーニある
そうそう、その人が持ってきててんな。
そう、
サントリーニはね、もう全然手に入らんもんね。
あ、そうなんや。
もう全然入らん。あの、あれですよ、ちょっと前に、
うん、
あとテラフォーミングマーズで、あの、駿河屋キャンセル事件ってあったじゃないですか。
はいはいはい、
もうちょっと前に、うん、サントリーニ駿河屋大爆発事件があって。
大爆発
サントリーニの方がさっきよね。
そう、サントリーニで大キャンセル祭りみたいなのが、
あ、そうなんや、
うん。春の大キャンセル祭りがあって、
そうそうそう。
あれ、春だったかどうかわかんないですけど。
なんかね、パン祭り的な。
そうそうそう。まあ、そんなこともあったぐらい、品薄でなかなか数がない、
うん、
ですけど、その海外から来られてる方が、私物で、
そう
や
ね。
そう、あの、わざわざアメリカから空輸で、
うん、そう、日本語がさ、あんまりなんかそこまで上手じゃない感じやってんけど、昨日アメリカから来たばっかりのやつだよみたいな、
ちゃんとに出してくれて、
うん、
で、まあゴキさんが、うん、インストアしてくれて、
うん、
で細かいルールは片言の英語とか、
うん、
片言のお互いの日本語みたいな感じで、
うん、
ちょっと補足し合って、
うん、
っていう感じでやりましたと、
うん、
で、
いい交流できたね。
いい交流できましたよ。
うん
で、まあ、その常連の方々も一緒に入って、あれは8人、うん、6人
か。ああ、 6人かな、
1、2、3、4、5、6、6人です、
うん、
6人でサントリーニチーム戦でやったりとかをしたりとか、
6人サントリーニすごい、
そうそう、
うん、なんかお客さんみんなフレンドリーやった ね、
いい人たちばっかりで、うんうん、
よかったね、
そうで、なんかその日はオーディの祝祭をやるんだって決まってたらしくて、
うん、
のその後何人かの方はそっち行かれて、
うん、
そしたらまた別のお客さんが来はって、
うん、
あのコテージガーデンをつい最近買ったんですけど、
うん、
できてなくてって話したんで、
うん、
あのじゃあ僕とリニョリさんとその海外の方っていうの3人入れて4人でやりましょうかってなってて、最初にまあじゃあ同卓者であの OK と言いますって自己紹介したらラジオ聞いてますって言われて、うわーうーわ
ーリスナーはいたんだ
うーわーってなってて、でまあまあそれでちょっと ありがとうございますとか言ってて、で、あのまあせっかくなんでちょっとまだその方勝ったばっかりだってことだったんで、インストすることになって僕が、
うん、
で、あの、まあ、結構長いことやってなかったんで、
うん、
いろんなルールを間違いながら説明して本当に申し訳ない、いろいろルールをちょっと補足ちょっと一つ入れてもらいながら、
うん、
で、その海外の方もコテージガーデンはちょっと一回 BGG で見たことあるぐらいでやったことはないってことだったんで、また片言英語で説明しながら、
うん、いや英語でインストールするの難しいね、
難しい難しい、
うん、
あの You are garden、リバースみたいな感じで説明を何とかしていきながら、
キャット置く
キャット埋めてないからみたいな
そうそう
埋めるだからめっちゃおもろかってんけど、
うん、
まあ、そんな感じでコテージガーデン遊んだり、インフェルノ、
う
ん、
で、遊んだりとか、カードゲームね。
そう、知ってました、
うんうん。
で、最終的にその海外の方も、イカラジのポッドキャストを登録してくれてました。
そうそう、どれポッドキャストどこみたいな。ポッドキャストって言うから、
アプリで登録してあげた。
いやー、してもいいけど。
いや、まあ、これ聞いてもわからへんよ。
日本語の練習にはなりません。
なりませんし、ねえ、さっき、甘すぎる、甘って言ってた。
そう、そんなこともありながらの、うんうん、サイコロ堂さんでした、
うん、
非常に楽しかったです。
うん、サイコロ堂ね、あの後ろ髪引かれながら後にして、
そうですね、でホテル帰って、うん、でもう翌日は大阪に帰りますと、
そのまま朝一で、
そうそうそうそう、うん、土産だけ買ってボーンって、
うん、いや
喋ったな、
いやこの件はね、もう長く喋っといた方がいいよ。あの、あれなるから、あの、ロックオンというか、その、
旅の思い出的な。
そうそうそう、アルバムなるやん。
確かにね。
ポッドキャストがアルバムに一石二鳥。
おぉ。
便利やな。
覚えてるうちにやっとかなあかんやつや。
そうそうそうそう。まあ、俺もなんかたまにカットインするけど、まあ、それはまあいいとして。
イカさんに聞かせた思い出
み
た
いな。思い出みたいな。いいよねこれ ね、
そう
ね、だからみんなにポッドキャストやればいいんですよ
また言ってく
れたまた出た、
はい、そんなわけで、まあ、沖縄すごい楽しかったです、
いいなと、
はい、はい、まあ、ボードゲームもやったし、うん、マリンスポーツもやったし、うん、
やったし、
ボードゲームもやったし、
うん、
最高
ほんでどんなホテル泊まったんやったっけ、
あれオーシャンビューです、
オーシャンビュー
ちょっと思い出す時間かかったわ
エンディングでーす。
よっ。
よっ。
喋りすぎましたね。
じゃあ手早くいきましょう。
はい。
ボドータのコーナー。
やぶー。
ボドがオタしておる。
はい。というわけで、いつも通りですね、ツイッターで、イカラジの名前をつけて、投稿いただいているところを、ざっくりさらっといただいていきます。
はい。
うん、まあコーナーまとまってる。はいはい。
はい。というわけで今回はですね、まあ、先ほどまで散々喋っておりましたが、提言の玉内さんからの、
はい、
ツイッターでいただいているところを読みたいと思います。うん、
はい。
提言終了、今回ポッドキャストイカラジのおけいさんとリネルさんに参加していただきました、
うん、
あの声を生で聞きながら遊べた幸せ、テラミスティカも遊んでもらえたし、ルミスも逆転に次ぐ逆転の展開出しでめちゃくちゃ楽しい時間でした、ありがとうございましたということでした、
うん、
こちらこそありがとうございました、
こちらこそあの声を聞きながら、
本当ですよ本当にね、あの、うん、ポッドキャストのあの声を生で聞く、
うん、
でミミコさんの伝われを生で聞く最高ですよ非常に最近ちょっとなんかあのまた新しくなったのか怯えるって言ってました
そう、なんかね、あの、頻繁に怯えるって言ってたから。
あれがちょっと一時期僕とリネさんの中で流行りました。
あ、今の流行りはそれないよ。
そうそうそうそう。なるほどって。
耳こぼを仕入れてきた。
で、最近ちょっとね、あのね、あの放送ね、休止してはるから、
うん、
その辺の今のあの、耳子さんの流行語が に伝わらない
かなり厳しい展開になると怯えるっていう
言葉で俺も使おう。
そう、ボドゲー中に使えるよね。
そう、あと結構沖縄弁とかもいろいろ教えてもらいました、うん、読み方が特殊な地名とかあったりとか、うん、あとあれですかね、いつやるか、
いつやるか、今でしょ。
そう、今でしょうですけど、沖縄弁で言うとおそらくこれだろうっていう結論を出したのが生やさ。
生やさ、
生やさ、
はい、
生やさ、
生が今、
うん、
でやさが、あ、それそれみたいな、何とかだぜみたいな時で、はい、ちょっと言い切る時に使うんですけど、やさは単品でも使うらしいんですけど、やさって言って終わるらしいんですけどそう、うん、ちょっと難しいですけど、生やさ、
うん、
って言うと、まあ、多分今だとか今でしょっていうところになるんで、
なるほど。じゃあね、
みんなで使おう、
ね、ごいったで「お」を出す時
から全員で、ね、「生屋さん」ってなる
「お」を出すんやったら「生屋さん」って
ちょっと暗号めいてていいね、
生屋さん、
生屋さんえって
その対戦相手は、うん、それコミュニケーションじゃないのみたいな感じになるけど
コミュニケーションです
残念
残念、それはね、暗号ではなかったというね、はい、
はい、
よかった。
というわけで、はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
行きたい。
はい、じゃあこのラジオの宣伝します。
はい。
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカ取り鳥のいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスやいかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
はい、シャープひらがなでイカ、カタカナでラジでつけてください。
なんかまともな補足が入った
聞いたことのあるフレーズやな。
聞いたことのあるフレーズで言ってみました。ひらがなでイカ、カタカナでラジ、
ラジ
ルーってなって
ほら、カタカナでボード的なあれ
それです。
元のネタ言っちゃダメ
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
OK でした。
いかが。